サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は出版界の片隅にいる4人が漫画についてゆるく語っていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
漫画編集の林と、
書籍編集の島村と、
今回もこのメンバーでお送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回は誰がどんな漫画を取り上げてくれるんでしょうか。
はい、今日取り上げるのは林の推薦作品で、堀田章男さんと佳代さんというご夫婦で書かれている漫画で、手塚治虫アシスタントの食卓という作品です。
はい、どんな作品なんでしょうか。
これの著者の堀田章男さんという方が、エッセイ漫画ですね、過去の、本当に手塚治虫さんのアシスタントをしていました。
なるほど。
でそこでこう、やっぱり先生の健康はなかなか上がらないもんでして、でその待ち時間とかに福利厚、手塚プロの福利厚生として晩ご飯を出してくれたりとか、ちょっとお昼夜食食いに行くかとかいうのを描いた、何ですかね、これルポ漫画兼 食漫画みたいな。
なるほどね。
どっちも入ってる。
なんかほら、食卓って言葉があるとさ、料理すんのかなとか、そういう家庭的なルールが出てくるイメージだけど、そうじゃないよ、
ね、そうじゃないですね。なんかこうアシスタント飯ですね。
同じね、ビールに入ってるなんかこう、なんつうの、
居酒屋みたいな、
居酒屋みたいなところでこういろいろ注文して食べる、
うん、そうそうそうそう、とか手塚
プロダクションにつけるみたいな、
そうとか、これが手塚先生が好きなケーキかーとか言いながら
はいはい、はい、
食べるとか、
うん、
そうです。グルメ的な側面もありつつ、これは最大の魅力だと思ってるんですけど、手塚先生かわいいエピソード
そうね、
エピソードに孤独かない人ですよね。
でこのお話見て、やっぱり手塚先生やっぱかわいい、面白い人だなって改めてね、ちょっとまた好きになっちゃったって感じですね。
なるほどね。
という感じでございます。
なるほど。
今ちょっと私の中で手塚熱いモードが入ってるので
担当させられたら地獄です
ね。あ、絶対嫌ですね。あ、これはもう私だけだと思うんですけど、やっぱりその先生原稿まだですかって編集もいっぱい出てくるんですよ。
でも感情手塚版って言われる
人、ね、そうそう、そこに感情移入するするからこそこの作品結構面白く読んじゃうっていうところもあると思います。肩
出しカチカチカチってまだ
か、そうそう、カチカチとか頭打ちつける
とか、なんかこう夜中待っててなんかアシスタントが夜食行くかって言って、いなくなっちゃって、おいお前たち漫画どうするんだっていう時の、いうシーンがあるんですけど、
まだ出ねえよみたいな、ね、
そうそう、なんかわしはあれもちょっと 身がキリキリしながら見てましたね。
落ちる、
不安だよねって、このままこの人たちだってスルッと帰ってこなさそうだものって思うか
はい、はい、
という感じでした。というわけでなんかどうですか、グルメものに一加減ありますか、原さんは。
ねえよ全然ねえけど、
いや、美味しいご飯をいつも作ってくれ
は
るので
、あるかなと思って、
まあ、そういう漫画でもないしね、この漫画ね、まあでもやっぱりさ、その最初だからこういうタイトルだからグルメものなのかなっていうかね、食漫画なのかなと思ったら、全然食漫画ではなく、やっぱりその当時のエピソードがすごく面白いし、あのこれやっぱどっちかっていうと、だからなんか作家の漫画家漫画っていうかね、あの自伝漫画っていうか、そういう側面が強いかなと。
そうですね。
で、あのこの作家さんの、あのどうやって俺は漫画家になったのかみたいな、そこのそういう漫画としてすごく魅力的だなと思いました。で本当にあの毎回いいシーンがあって、いろいろと面白いなって思ったところがあるけど、まあ、例えばほら、あのアシスタントになりたてで、この作家さんってもともと漫画家、ずっと漫画家になりたかったわけでもなくて、アルバイトしてたところで、あ、漫画家の募集があるから、
しかもヨドバシかなんか
で、そう結構狭き門っていうかね、250人ぐらい応募した中で5人しか選ばれないみたいな。
だから一番漫画家、なんか最近漫画始めてるのにアシスタントになれた主人公くんはすごいよみたいな ね、
そういうこと言われてっていう、だからこそなんかこうやっぱりテクニックがないんで、あのこういう指定で書いてくれみたいな、そのリストがあって、あ、そういうのが出てくるところの面白さとか、それからあと漫画の修正がどうなされていたのか、あのなんかこう継ぎ目なしみたいなのがなんか出てくるけどさ、
過去
を切ってね裏に新しい紙を貼るみたいな、そういうで、その元々書かれた原稿は手元に残ってますみたいな、
これも本当さ、イニシエの修正テクニックですよね。今だともうなんですか、パソコン上でパッと消してとか、
ね、
だからもうトーン貼った経験ないって作家さんやっぱめっちゃ多いし、
あ、それはいるでしょうよ、
その、でも昔から同時やってた人とかだと、昔トーンっていうのがあってねみたいな、お風呂入ると絶対出てくるんだよって、お風呂に浮いて出てくるんだよみたいなトーンが
なるほどなるほど
とか、いかにトーンを無駄にせずやるかが
高いからね、
そう、高い1枚結構しますよね、
何百円しますよ。
だからその いかにこれを無駄なく使うかとか、
本当
そうか、そういうね、イニシエのテクニック
とか、そうね、なのでまあ俺はやっぱそういうところがすごい面白かったなっていう作品ですね、うん、はい、これは、はい、どうですか、どちらか、
白村さんどうですか。
いや僕も面白く読んだんですね。なんか割と手塚の先生の話とか、うん、まあアシスタントがなんかある先生を書くって話結構あるじゃない
ですか。そうですね、最近の流れとして結構ありますよね。
そうで、まあなんか当たったから多分なんかこう、まあ、一応勝手がたい感じがあるじゃないですか、うん、これ話って、うん、っていうところもあるんですけど、これなんか結構いいなって思ったのは、うん、なんつうのかな、この堀田さんのなんか過ごしてた頃の東京のなんか生活史みたいな、
う
ん、
それもある、
ある種のそういう、 こう若者たちがどういう風な生活をしてたとか、何に食事でときめいたとか、うんうんうん、まあ食事そんなに美味しそうに書いてないんですけど、なんかそういうのがいいなと思っていて、
なんだっけ、ほらレーズンバター、
あ、そうそうそう
っていうのが
初めて食べて、
そうそう、バーに行くと必ず出てきたって言ってさ、うん、へえみたいな、
うん、そうそう、であとなんかこう賞をもらった時に全然食べれなかったからって言って、ソーセージをこうおみやっていうか、まあ、詰めてもらった時にこう食べたりとかする時のなんか、あ、
電車に乗って吸ってるのかそれ
でもなんかまたこう肉が食べれてよかったねみたいなとこもあるし、あと結構面白いなと思ったら、この人毎回服違うんですよ。
あ、そう、気づかなかった
なんかこういう風な服着てたんだろうなみたいな、
あ、なるほどね、
そういうところもなんか時代感が結構書かれていて、うん、ある種のなんかそういう生活史、東京の生活史っていう、まあ、本もなんか売れてる本がありますけど、なんかそういう、 こう雰囲気があったり、
なるほ
ど、味わいがある
なって思ってます。足立勤物語だっけ、前にやった、うんうんうん、あれとかもやっぱそういうさ、うん、あれ70年ぐらいとかだったと思うけど、うんうん、それよりはもうちょっと後の時代じゃん、ね、78年とかそれぐらいだよね、
うんうん、そういう新鮮さもありますね、
ありますよね。
服飾といったら確かになんか柄、絶妙なこの時代にしか存在しない柄とか
は
結構出てきますよね。
なるほどな。
この2巻の表紙のこの手塚治虫先生が着てる、
そう
そう
そう、
こう冗
談付きのものがよく、ちょっとダサめなっていうか、
ピーナッツみたいな、
うん、なんて言って昭和感って言ったらいいですかね、このなんか謎柄レトロ柄って言っていいのかな今だと、
うんうん、そうですね。だからちょっとこうサテンがなんか分かんないですけど、うん、なんかそういう素材だったのかなだとか、はいはい、
セブンティーズ
な感じがします、ね、そういう若者のね、うん、感じがいいなって思いましたね、
うんうんうん、
で一番好きだったのはなんか中なんか国民服、国民服なんか帽子もらえるじゃないですか、中国の、
中国の人民帽ね、
はい、うん、あれがちょっとウケましたね。なんか みんなかそれ最後かぶって中華料理屋に行って食べて、
そう、手塚先生が中国に旅行行ったんですかね、
そうそう、
行って
アニメ関係かなんか、
ね、行ってそのお土産としてその人民帽をアシスタントに配ったんですけど、その配った日にいなかったですね、主人公が、
そうそう、はいはいはい、
堀田さんが、
で星のついてるやつですよね、
で あえて聞こえるの大声で、うん、いいな僕もらってないって言ったっていうね、でそしたらちゃんと買っててくれたんですよね、手塚さんが。
なるほど、
かわいい、おさむ、おさむかわい
い、いや本当だ、これ堀田君にもやった、人民帽だ
YMO とかで多分ちょっとね、こうかっこいい感じ、
俺も今 YMO 買った、
あーなるほどな、
そんな感じもしますよね。
なるほどね。
戸田さんはなんかこのエピソード好き話あります？
まあ全体的に全然面白かったんですよ、うんうん、で今言われて気がついたんですけど、それこそね、家電屋 のバイト君だったのが初めて書いた漫画、いきなり250人の応募の狭き門で、うんうん、漫画を知らないままアシスタントにいて、ある意味非常に少年漫画の主人公的な展開ですよね。そう、突然 のなんですかね能力だけで入ってしまったみたいな。そうかそ
う
か、
これだって一巻の最後がさ、俺は漫画家になるみたいな、うん、そういうセリフで終わってたと思うんだよ、うん、もうね、海賊王になるみたいなのだよね、
レオが語りかけてきたり割と熱くなりやすいみたいな感じで読んでて、まあ、グルメ漫画っていう意味では、まあ、そのグルメポイントあんまりない
ですけ
ど、まあ、なんつうか、どういう状況で食ったかみたいな、
そう、ね、
徹夜続きでとか、先生降りてこねえから今なら食いに行くかとか、うん、なんつうの、 OB の先輩とかがたかりに来てもううな重三段にしてくるみたいな、そういうなんかエピソードに紐ついて、で一応食事の話が出るよみたいな感じで、やっぱりその手塚プロという何ですかね、ある種すごい面白い空間、さっき話してたね、24時間テレビのね、バンダーブックじゃなくてマリエクスプレスの話しましたけど、それこそ有名なその漫画の人たちがね、 そのアニメの方に借り出されて撮影とかやらされて、なんで俺たちこんなやんなきゃなんねんだよブツブツみたいな、その内側でよくやる確執みたいなのが本人の口とかで語られるとやっぱりすごく説得力があって、まあこんな感じだったのかなとか思いながら、あと絵がいいっすね。
絵いいよね、
すごくいいなと思いました。ポップで可愛くてでちょっと硬質な感じの絵で、なんていうかな、ちょっとそのどんだけ意識してるかわかんないですけど、ジェイミー・ヒューレットっていうイギリスの何ですか、タンクガールとか、後にゴリラーズとかのキャラクターとかする人がいるんですけど、
あ、はい、あのゴリラーズってバンドの、
バンドのゴリラーズのアニメーション、なんかちょっとそういう感じに似た感じのなんかカクッとしたポップさがあって、この絵がすごく可愛いなと、
いいですよね、
でもしっかりね、あの顔の個性はちゃんと線が少ないけど描かれてる感じが素晴らしい
です、こういう人いたんだろうな感がすごい、だからなんつうパターンが多いですよね、キャラクターやっぱりカートナイズされてはいるけれども、キャラクターがみんなあのパッと見てこう判別できるっていう、そのやっぱりそこら辺は手塚さんのところでね、漫画のそういうカートナイズされたキャラクターの部分はしっかりやってきた人なんだろうなっていう気がして、すごく
各話のほら扉があってさ、小さく、その横にちっちゃい絵が描いてある、それが可愛いよね、
可愛いですね、あのなんか手をこいてるなんかアトムの帽子かぶったやつがすげえジェイミー・ヒューレットっぽいなって、
あ、そうなんだ、なるほど、
なんかそれでちょっと思ったって感じですかね、ご本人好きかどうか分かんないですけど、まあ、手塚先生可愛いエピソードはぜひあの林さんにお任せして、ね、
手塚先生、いや本当手塚萌え漫画だと思うんですよ今ってこういろんな側面で手塚先生って語られてて、うんうん、手塚治虫物語でやっぱりちょっとこうわがわがというかわがままなところを描いたやつもあるし、なんかその例えばアニメーターとして語られるときはやっぱその今の悪しき文章を結構作っちゃったの、ね、根源を作っちゃったよね、みたいな語られ方があって、あとそもそもなんか当時はそんなメインストリームじゃなかったよねっていう話もあるじゃないですか、いや横山見せてるでしょみたいな、後からの評価で今神様みたいになってるけどみたいなのもあって、
そうね、
いろんな、まあ、偉大すぎていろんな切り取り方ができると思うんですけど、
いかようにも語れる、
そうそうそうそう、なんかその中ではね、なんか見たい手塚先生見せてくれるって感じですね、これはで、かつなんかこう解像度の高い萌えエピソードを入れてる
とはいえやっぱりなんでこの作家さんが憧れ心がすごく強いから、可愛い部分が浮き立つってところあるかもしれない、
そうそうそうそうなんですよね、
手塚先生こんなとこもキュンみたいなところが出やすいのかもしれない、
よく覚えてましたよね、結構細かいエピソードの
連続、40年前ぐらいっていう話もね、されてたけど、
だから人出なしなんだけど
人出なし
なんかそのチャーミングさにやっぱみんな許しちゃうみたいなところがすごく伝わってきましたね、
まあでもさ気遣いもすごくない、
いやそう、
確かにそれはあります、
いやでもすごい努力してたんでしょうね、うご本人忙しい中ね、
そう、手塚さん可愛いかついいエピソードベスト3の一つが、そのアシスタントが独立するっていう時に、じゃあみんなで飲み会しようしたらちゃんと来てくれる、
ちゃんと来るとかね、
そうで
写真もありましたもん
ね、そうそうそう、でなんか先生からお酒継ぎに行ってとかさ、なかなかできないよ、
抑えるとこは抑えて
ない、そういうのすげえ大事にしてた人なんだなっていうのはすげえ思う、
でこれは私の好きなエピソード一つなんですけど、手塚治虫のお父さ
ん
が
おさむちゃん
出てくるんですけどね、なんかそのおさむちゃんいるって突然ね仕事場に遊びに来てで、なんかおさむちゃんって呼ばないでくださいって手塚治虫が
手塚治虫ぶち切れっていう、
ね、そうそうそう、
それこれ結構珍しいですよね、なんか知ってました、そんな父親だったってこと、
いやなんかまあ厳格な父親だったと言われてるみたいなことはそこでも書かれてんだから、けどさ、こういうそういうエピソードは俺は知らなかった、
なんか別れて住んでると思ってました、なんか勝手になんかずっと関西に、
ね、あ、そうかそうかそうか、
来られてるっていう感じだったんですけど、やっぱこっちにこう呼び寄せたんですね、
そうね、なんかこう手塚プロの中にも部屋があってみたいなさ、ご実家っていうかね、あの引っ越した後同じところに住んでて、
用務員さん的な、ね、役割を
なんかね、まんじゅう食いながらおさむちゃんは働きすぎじゃねえかね明らかに働きすぎ
です、ね、そうそうそう体を壊さないか心配だけど何もできなくてねとかね、
体壊します
可愛い可愛いし、その同じエピソードなんですけど、要は お父さん、手塚さんのお父さんがその見学に来た子供をちょっと相手してあげるみたいなシーンがあって、
あそこいい。
そうで、そこで手塚さん一瞬来ちゃうんですよね、アクシデント的に。
フラフラ
ってなった。で、その時になんかこういつもの手塚治虫のビジュアルじゃなかったんですよね。
ベレーも被ってないとかね。
髪の毛はなんか立ってるし、なんか下着みたいな格好でね、フラーみたいな。
って思ったらなんか急いで着替えに行って、いつもの手塚治虫のビジュアルに寄せてもう一回子供の前に現れるとか、このサービス精神すごくないと思って。
今の手塚治虫っていやちげえだろみたいな。子供が言って帽子かぶってなかったし、
子供帰っちゃうみたいな。そうですね、それでね。
だからそこのなんかサービス精神というか、やっぱりこうなんだろう、プライドっていうとなんかちょっと意地悪な感じ聞こえちゃうかもしれないですけど、なんかこういうイメージをそのまま伝えたいみたいなのをやっぱ生きてる頃からやってたんやなみたいなのはすごく。
まあ、なそういう人だからこそすごい忙しくなっちゃったんだろうけど、うん、この中でもほらなんかこう連載すげえ忙しいのにアニメの仕事受けちゃったとかさ、うん、さらにイベントもありますみたいな、うん、京都に来ましたみたいな
全方向にサービスもある
ってこと、ね、そう
だな、全部やりたいじゃないでしょうね。自分が好きなこともやりたいし、うん、でそれを見て新しい漫画もやりたいし、うん、みたいなとかね、なんかそのアメリカ行くみたいな時も、うん、鉛筆をいっぱい削って持ってかせるんですよねでしかもその大量の尖った鉛筆とあとチョコレート、買えよ現地でって思うんですけど明治のチョコレートがいいんでしょうね。
まあね、アメリカのチョコ意外にまずかった
ですね。
あとこう仲間たちがいるじゃないですか、
うん、で同期のね、
このなんかちょっと僕は分かんなかったんですけど、なんか作家としてなんていうのかな、有名にさらにもっと有名になった人っているんですか、
う
ん、
いや、あの石坂圭とかやっぱ有名だと思うけど、 あと高見真子っていう愛しのエリーって漫画描いてた人だけど、はい、この人は90年ぐらいとかまだ全然その愛しのエリーとかで、俺は結構メジャーな作家ってイメージがある。
え、この中に出てきます？
うん、あの福田さんじゃねえ、なんか別のノブくんって言われてる女性かな、後ろの方に名前書かれてんだけど一巻ので、一人俺が分かんなかったのがすげえ絵が上手いやつ、
清水くん、
そうそう、エスミズくん、
エスミズ
くんだけ誰なのかよく分からない。ですごい上手くてさ、うん、
もう
書いたら持ってきてよって編集者に言われるんだけど、うん、その人が成功した人なのかどうかは知らない。
なんかベルモンドかなんかのやつ、
そう、アランドロンだっけ、
アランドロン、
めっちゃ上手い、
めちゃくちゃ上手いアランドロンを書くと、
あ、太陽の季節ですね
そのあたりとかもなんかね、ちょっとこう面白いですよね、うん、つまりあのすごい上手い彼が、うん、なんかよくなんかその後は分かんない、
分かんないとかね、
う
ん、
まあ、で漫画家は本当そういう世界だからな、本当にめちゃくちゃ期待の新人が意外と跳ねなくて、なんか初めて漫画描けましたみたいな人が意外とポッと出ちゃうから面白い世界だよねって感じ。
ここの4人が多分完全に同期なわけですね。
そう、あ、そうそうそうそう、はい、であとそこにエスミズくんがいないんだけど、
エスミズはいないですね、うんうんまあ、この主人公のお調子者感が若干
本当だよ、
ね、確かに
そうですね、なんか、まあ、うん、あ、ごめんなさ
い、いや、このそのアシスタントの友情みたいなとこも結構泣かせるっていうか、
うん、
例えばこう、
ね、
投稿するための作品書いたから、うん、でそのみんなめっちゃ画力上手い人が書いてくれたりとか、うん、みんなでここはもっとこうした方がいいんじゃないとか言ってて、そのお礼にみんな貧乏、一応どうなんですかね、給料的にも悪くなかったんじゃないって思うんですけど、うん、まあでもおごるよって言ってもね、おごる、いいものはおごれないから、おそばでみんな、
みんなでこうエビで
かけそばを頼んでエビをみんなで分けるとかね、なんかこういい貧乏話もあり、
ああそうね、なんかやっぱ食い物のことで言えば、なんていうのかな、格差っていうか、なんか若者が貧乏であるっていうところがちゃんと書かれてるのはなんかいいですよね、うん、なんかその上でのなんかご飯って、今やっぱお金持ってる人もまあすごい高級なもの食いますけれども、うん、なんか一緒なところあるじゃないですか、
まあ、そもそもだから日本の物価が
そうそうそう
おかしいんだよね、
そうそうだから やっぱうな重、あ、すげえ食うんだ、好きあらば食うんだみたいな、
う
ん
う
ん、
そうね、そうね、
でやっぱお蕎麦屋さんでね、あの、おごってあげるって、でも、うん、お蕎麦しかおごれないけどって言って、うん、エビをトッピングしてあげるとか、うん、あ、エビってやっぱりその時ごちそうだったんだとか、
うんうん、
そういうような話はいいエピソードですよね。
それはそうだな、
まあ、だ輸入物のエビがボーッと入ってくるまではね、
うんうんうん、
エビはやっぱ
高か
った
。そっかそっか、
あ、そうか、なるほどな、
なるほどな、
ブラックタイガーが入
る、ブラックタイガー
じゃあ今の、そのね、富士蕎麦のエビとはちょっと価値が違うってことですね。価値が
違う、だいぶ違うと思う、
まあ、あとほら中華丼初めて上京して食ったみたいなエピソードがあるけどさ、
もっといいもん食えよみたいな、
そうそうそう、その辺のなんかこう、 今では割と当たり前と思われてるものがそうでないみたいなこととか、地方によってはね全然ないとか、そういうのもいろいろあったんだろうなって想像できるのが楽しい。
今の貧乏とちょっと違いますよね。
そうね、
先もなんか
あもちろんあるし、若いがゆえにっていうかね。
そうね、
あと自分たちのね、その忙しい中でも時間あったらね、自分の作品とかどんどんやりなさいみたいな、この作品がこうもっといろいろチャレンジできる感じの面白さっていう、
これだから社風がすげえよな、
そう、うん、そう、
それを許す会社だっていう、
でも 3年ぐらい出なきゃいけないんじゃないですか、やっぱその感じはある
んで、ね、あでもまあ残ってもいいんでしょ、残ってもいいんだろうけど、あのまあ出てった方がいいよっていう、そういうあの手塚さんの考え
手塚プロすごいのは、その漫画が例えば原稿の作業がない時は自分の原稿をやっていいとかですよね、
そうそうそう、水出してね、
あとはその辞めた人もなんかアシス夜のアシスタントしてきて、ご飯は絶対出る、
その外の人とは、そうそう、だからなんかこう自分のお金で払わなくていい夜のお金はみたいな、そうそうそう
OB だ ね、わがままなん
か偉そうな OB がうな重食って仕事せず帰る、今日は原稿来なかったなって言って、
あれすごいよな、仕事なくても出るんだお金みたいな、
そうですよね、
だからねお金なくなっちゃうんです、感じますよね手塚プロ
の、でもそういう時代だった
んだ、そうだからなんか厚かましさも可愛らしさみたいな時代だったんですよ、うん、きっと
それはなんか若者のマインドはどんどん変わってい っただろう
な、だって今なくない？私無理だよ、ないない、そんな豪胆さも発揮できないよ
それだって俺の世代だってないと思う
よ、そうそうですよね、
もう経費で、
うん、いやもうあの隠せ場でって言っちゃうよつくと言われてもみたいな
まあ、ね、
でしかもさ、その、ま、新人とかがそのじゃあみんなで出前取って食べてる時にメインアシスタント食べてないんだよ、
あそうね、仕事して
るね、一番偉い人仕事で最後に終わって食べようと思ったらそばがもう伸びきってて、そうそう、だからそことかもね、なんかいいディティールですよね。よくね
言いますよね、あのなんつう警察が、
うん、
あの詰めてる時はメモの頼むなみたいな、
あ
固まったり伸び伸びになっちゃうから、ね、みんな飯物頼むみたい な、ね、
そっか、そのチーフアシだった人の話は2巻でも出てくるけどさ、あのすげえいい話だなと思ったな、もともとだから編集者をしてて、うん、手塚の編集者をしてた人で、うん、まあ有名な人らしいけどね、ネット上に記事もあったり、
うん、
で、その後自分でも漫画家になってんだよね、であのそれを続けるかどうか悩んだ挙句、うん、あの漫画に対するバッシングも結構強かった時代があって、うん、続けられないなと思って、手塚の足になって、
うん、
で、まあ、ずっとアシスタントとプロのアシスタントとしてっていうことになったらしいけど、
うん、
主人公がさ、あのこれからだから独立しようかどうか悩んでるっていうかね、
うんうん、
あのその時にやっぱり、まあ、チャレンジしたらいいんじゃないっていうアドバイスをする話が出てくるけど、
うんうん、
まあ、すげえいい話だと思った。漫画のやっぱ浮き沈みって時代によってうん、当然あるから、 それがね、その人がその時代にいたらそういう人生を歩まなきゃいけないとか、
うん、
あとあの白ポストの話が出てくるんだけど、
悪書追放ポストね、
そうそうそうそう、
いや私勉強不足で知りませんでした、
本当
あるんだ、
まあ、かつてあったよ、
あの運動は知ってたんですけど、うん、こういう具体的に要は読み終わった本をそこら辺に置くと子供が読んで悪影響を与えるから、うん、買った本はちゃんと捨てましょうっていうね、なんか
そうね、でもただ俺も知らなかったのは各駅にあるぐらいな描写になってたけど、うん、
はいはい、
あそんなだったんだって俺になかった
けどさ、昔はありました、
私もしかしてなんか昔大阪にもなんか雑誌捨てるゴミ箱は絶対あったんですよ、なんかそれが大阪をカエルの形してて、
そうなんだ、
でそれは単に雑誌捨てる用のゴミ箱なんだなと思ったんですけど、この流れがあるんですかね、アクション
詰め法の
なんか流れ、
で俺が意外だったのはこれ明らかにサラリーマンかなんかがさ漫画読んで、うん、もう読み終わったから捨てるものとしてそのポストが使われてたんじゃない、これアクションとかそういうことじゃなくて、いらないよっていう話なので、はいはい、その感じが俺はいいなと思う、まあ自分自身がやったこととしてはさ、電車の中で読んで網棚の上に置くっていうのはすげえいっぱいやったけど、
は
い
は
い、
あれはねいい文化だと思います子供があれで見て やべえってなる、
そうそう、それでね、子供が拾わなかったものはそのフリーダムな人たちが、
ね、そうそうそう、
駅前で売
ってるね、
そ, う そ, う そ, う、それはでもちょっと前まで渋谷とかにあったよな、
ありました
ね、もうなくなったんですか、あれ
今コロナ禍かな、
っていうか違うよ、ね、多分ね雑誌買う人がまずすごい減ったんだと思う、ま
あ、いやでも結構ギリギリはあるんですよ ね、
数年前まであった記憶
は昔はよく買ってましたけどね、あのオケラ親父からね、
ね、
おっちゃん100円でくれ
る、そうそう、ちょっと安くなって、
そうそうそういやそうだな、でも確かにな、
う
あ、本当浮き沈みありますよね、漫画その時代によって。本当に今やもうお漫画様だと思いますけど、
どっちかっていうと、まあ、久しぶりにまたそうなったっていう感じ、ね、
うん、
95年がピークで、そこからずっと落ちてきたところでね、うん、でも電子の盛り返しがあって、
今だってもう売上的にはバブル期超えてるぐらい、
超えてる。ただやっぱだから紙はそうではないからなっていうところがどうなのかっていう、
うんうんうん、
配分の問題とかね、作家さんそれは正しく言ってんのかとかよくわかんないけど、
うんうんうんうん、
インベーダー喫茶とか出て
きます、ね、あ、出てくるよね
初めて見ました時代ですね、
時代だよなそういうのもあったもんね今あの藤沢とかさ、藤沢の喫茶店、古い喫茶店とかまだそういうのが残ってたりして、
はい、あったりします
ね、楽しいなみたいな、
そうそうそう、昔あったな、あれはあれでいい感じなんですけどね、うん、
そういう視点でもなんか結構こう初め立て付けは多分ね、グルメものやりましょうみ
たいな絶対そうだよね、
うん、そうそう
手塚治虫かけるグルメだった
り、かつなんかほら今アシスタント型りもの流行ってるから、その流れでいけませんかねみたいになったけど、でもそこが多分メインにあったけど、それを補足する情報の方が結構ね、豊かに書かれてて、ね、面白い。
すごく食い物はまあおまけぐらいの感じですよね、
うん、あと堀田明夫さんって、私他の作品も実は見たことあって、自分のエッセイで不妊治療をやめましたっていう漫画があって、それもすごい面白くて、
そうなんだ、
やっぱこの人の漫画力もかなり高いと思うんですよね。なんかそのちょっとしたこうキャラクターのチャーミングさとか、すごくなんだろうな、勉強になるって言ったらなんか普通な言葉になっちゃうんですけど、
うん、
こんなにキャラクター登場させてそれぞれが魅力的に書かれてる、うん、アンサンブル力とか本当にね、うん、読んでて心がポカポカしますね
もうキャラの書き分けはやっぱさすがうまいですよね、うん、本当にね、うん、
あとなんか手塚治虫食べるシーンないっすよね。
あ、なるほどね、食べていいよっていうシーンもあるけどね、うんうん
まあ、いつもね別の部屋にいますからね
そういうのも面白いと思いましたけ
ど、ね、有名なのはよくこうね、おにぎり食ったままこう
あれ有名ですよね。だって手塚先生は個室で執筆して、そのアシスタントがその原稿持ってったりとか、
こう 電話が、ね、
電話があったりするんですけど、だって行ったらさ床で寝てるとか
どうさ
で目がね、その時の手塚先生の目がなんかもうしょぼしょぼ感がすごいうまく表現されてるんですよもうなんか焦点が合ってないみたいな
ぼやーみたいな
引っ越しのとこ面白かったですね。引っ越し手伝いに行って、自分たちは重いもの戻されてるけど、息子は紙袋一つだぜっていう手塚誠だみたいな。
そうそうそうだね。
なんかちょっとこう地味な、こう羨ましさみたいなのがね、爆笑ですよね。
うん、
梅津和夫のじゃねえかみたいな。
そうそう、なんか部屋あ、それはあれだよな、部屋を整理してる時だよな、あのノートが梅津和夫だよ、そうそうそう、お宝があったんじゃないかって絶対あっただろうね、
足りましたよ
いやそれって誰なんか持ってったりとかしてるの、今どういう風になってるんですか。
あ、それは知らないけどね、最終的にどうなったのか。
いやでもババアでしょ、これこの時はその
今のところでしょ、
だからもう、え、今もうなくなって るよね多分。
え、今ババアじゃないの。
ないでしょ。
手塚プロはババアじゃないの。
違う
の。
え、そうなんですか、ちょっとそこまで調べて。
そのままありますけど、あ、まだあるんですか。
え、俺何回か行ったことあるけど、
あ、じゃあババのままな
の。でももう 5年ぐらい前かもしれない、だからその後はどうか知らないけど、
へ、
あ、じゃあ、まあ、資料があるかもしれない、
ね、あるかもしれないし、うん、ちょっと別の場所なのかもしれない、先生が亡くなってからね、どうなってんのか
と
か。
やっぱ博物館的なところで、あ、まあ、それこその博物館とか、
宝塚かなんか別の方に
あ
る
か、
地元、ね、あるある、
そういうところに預けてるのかな、
まあそういうのもあるかもしれない、ちょっとよくわかんない、うん、でもそういうだからさ、あの例えば編集が預かった原稿とかが返されずにそのままあるみたいな話はめっちゃいっぱい漫画界にはあると思うよ、
あると思います。
それだって仮パクした本なんて、それはね個人レベルでも超いっぱいあるわけで
本当に
しかも枚数が異様にあるわけじゃないですか、手塚治虫って
確かに、
うん、とか新しいですよ、これちょっと話ずれちゃうんですけど、うん、もう今原画展って言っても本当の原画じゃないんですってね、展示する用の原画展、
なんか不正原画、
不正、うん、だけど一応なんかあんまりどこにもクレジットせず原画展って言ってることは結構あるらしい、
うん、あ、そうなんだ、
なんかっていうのもやっぱり取られるとか、なんかそのリスクが高すぎるんですって、うん、生原稿、本当の生原稿だと、だからなんかそういうのもあるらしい。
昔はね、これこそ書き捨てっていうか半下なぐらいの感じだったみたいですけどね、うん、価値もすごい高くなってるしっていうのも
ある、ね、手塚の場合はね、何年か前にあのフランスでオークションにかかってね、うん、あれいくら2500万だっけ、なんか結構なあの値段になったんです、1枚の、
うん、
その前は色紙が何々さん絵って書いてアトムみたいな色紙が300万っていう消
せやった。おいおいそれはさすがにど
う、誰なんですかね。
いや
個人ですよね。
個人だろうね。でもやっぱ日本の漫画の原稿ってなかなか出てこないオークションにはね。で一部の作家さんがもう、うん、あの販売してもいいっていう考える人もいるけど、はいはい、全体的にはそうじゃないからまだやっぱ価値が高い日本の漫画。
でもそういう問題があってそのコレクション化されると要は1話の原稿仮に30ページだとしたらそれ分散しちゃうっていうリスクがあるから、ね、あんまりそれは良くないっていう話もあるみたいですけどね、
まあ、あと相続の問題よく言われるよね日本の場合ね。あの価値が決まっちゃうと相続した人が家族とかが偉い目に遭うみたいな、
ね、相続税の問題ってことですね、
う
ん、
それはあるでしょうね。
だから難しいですよね。その権威化してその1個としてなんか価値になっちゃうとそういうトラブルも生まれ、
あるけどね。
じゃあなんか、じゃあ逆算して紛失した時の慰謝料払えっても多分できちゃう金で できるのではっていう気もするし、
そうそういうこと、うん、できるようになるよね。
今って言語どうすればいいんですか。その例えば遺族があのなった時に、
今それこそほら秋田のあのなんだっけ増田漫画美術館とかが割と原画を集めるっていう方針になっていて、そういうところができたので、あとはまあ例えば京都にとか北九州にとかいろいろあるじゃない拠点が、あの米沢とか、
はいはいはい、
でそういったところがグループとしてなんかこう全体つながってるから、
うん、あそうなんですね、うん、
あのまあそこ増田がすごい強いけど、うんうんうん、でも結構分散して持たないみたいな話になって、
そう、うん、遺族としてはそこにね預ければ
まあね、うん、理想的にはやっぱそれでお金が入るのが理想なんでしょうけど、うん、遺族に、まあ、そこまでいけるかどうかね。
そう難しいですね。なんか連載中の間は出版社が保管してるケースも結構あるんですけど、ね、基本的には返却だと思うん
ですよ。今はもう返すでしょ。
権利契約が切れた時に返却とかになるけど、うん、でもあれも管理ちゃんとしてないと歪んだりとかしちゃうから。
そう、ね、
でしかもでかいじゃないですか書いてるやつは、うん、だからスペース取るぜって感じですよね。
でももはやもうデータになって
るんですよね。そういう意味になってるからね。
だから全集とか出す時も結構原稿なくて
でしょう、ねね、
大変だったみたいですね。哲学作ったり
とか、そっかそっか、
そのあるものからこう、ね、
反した
起こした
りとか、そうそう反したからもう一回修正するとかですね。
これさ、そういうの結構書かれてるよね。なんかこう、ま、ミスで破いちゃいましたみたいな、でごめんなさいみたいな。
だいぶヒヤッとしますよね。
そういうね修正するみたいな。
あ、なんか持って帰ってきませんでした。なんかこのシールはなんか落ちてたからいいんだみたいな。
それはシールの話だよね。そうそう、整理してた時に、ね、そういうのはあったりとかね。そういうところも描かれていてやっぱちょっと楽しいですね、
うんうん、そうアナログとしての楽しさとかね、
うん、
あとやっぱ絵うまいやな手塚治虫っていうやつがね。一発で描くとか、あとピノコってどう描くんだっけって言ってサラサラって、
あ、それはよくありそうだよね漫画家はね。見せてもらってあこっかみたいな。それ海外の作家とかでもよく
聞く
ことだけど、でもやっぱ手塚がすげえのはやっぱり指定してってさ、最終的に出来上がったものが素晴らしくなるっていう、そのパッチワークの凄さって、まあ、日本漫画独特じゃない。
そうですね、う
ん、まあ、視点はものすごく明確で早い感じはしますよね。これこうでパターンもしかもすごいシステマイズ
だ
し、この掛け網でとこのタッチでとか、そういうのは
それを作ってあげたのすごいよね。
それは大変
そういう細かい人ですよね、う
ん。やっぱなんかある種こうリーダーとしての気質はあるってことなんですよね。
手塚はすごいんじゃない、
うん、いや、やっぱ引いててるって言われるんですよ。漫画描く才能とやっぱ組織化するっていう才能と、うん、あとやっぱりもう一回その最近の IP の話じゃないですけど、
うん、
いろんなやつに展開するっていうプロデューサー的な資質もあるから、やっぱり今になってもやっぱ神様だよねって言われる気はしますよ ね。
現場でちゃんとほらマネージャーの人がね大変な思いしてたって書かれてましたけど、そういうのもいたから、うん、そうなってた
んだ。そうですね、
手塚版はしたくねえな。
多分規制を上げてましたよ。
でも分かるよ、発狂すると思う。だって目の前で他社の原稿動いてさ、うちだけ動かないってさ、アシスタントはご飯食べに行きますって言われたらもう発狂するしかないよ。
でもその現場ってさ、今改めて思い出すと本当男だけだったね、描かれてもね。女性はいたのだろうかとかちょっと思っちゃうな。
あ、帰れなかったりするからね。
そうね、
その時代的にはやっぱり
ゴロゴロしたりね、タバコバカバカの環境でいるとだいぶ辛いですよね。
結構みんなタバコ吸うもんね。
当時は間違いなく、
ね、っていうね、なんかその、
はい、
アリシヒの東京
を
見どころの一つでございます。そしてみんな手塚治虫に燃え狂ってほしい。
いや本当に素晴らしい漫画だと思う。
そうですね、
そういう感じ。
一時情報から書かれてます。
そうそうそう、見たい、ね、手塚さんが見
る。これあれだよね、1巻が2019年に出たんだっかな。
あ、そうなん
だ。で、2巻が2021年、つい最近出た。
つい最近出て、なぜか電子はまだ出てないんですよ、
あ、そっか、うん、でこのね2巻で終わりかな ていう印象があるけど続くかなっていう、まあ一応キレがいい感じはすごいしてる。
そうですね、
はい、です、まあ、もしかしたら続くかもしれませんけどね、はい、とてもいい漫画ですね、はい、ぜひ読んでいただけたらと思います、はい、ということで、今回は堀田晃生さん、そして堀田佳代さんの手塚治虫アシスタントの食卓という作品を取り上げました、次回なんですけれども、次回はそろそろあのこの漫画を読めも出てるんじゃないかということで、はい、1年間のねそのランキング版を振り返って、この漫画がすごい2022と、この漫画を読め2022でいいのかな、まだ出てませんけれども、はい、その2つについて語りつつ1年間の漫画を振り返る、はい、というような回をやっていきたいと思います、
はい、
はい、ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と
林と
島村とタダでお送りしました。
また次回お会いいたしましょう。
さよなら。